よし、今日はもう前置きはいいから、うん、ゴジラの話しようぜ。
ゴジラ、
はい、
映画公開されましたね。
マイナスワン、うん、見てきました？
お、見てきましたよ。
どうでした？
いや、ゴジラあんまり詳しくないんですけど、でもすごく楽しめましたね。いや、正直若干の不安があったんですよ。
あ、そう。
やっぱまあなんていうか、こう監督の名前とか見てさ、
あ、山崎隆、あ、やっ
ぱゴジラ泣き来るかな。ゴジラユアストーリー来ちゃうか。
ああ、そのネットのダメなオタクと。
ちょっとね、インターネットに毒されすぎてました。
同じこと言ってるじゃないですか。
本当ね、でも本当にそういう前振りだったんですけど、うん、見てもう、もう自分が恥ずかしくなったね。ゴジラ申し訳ない、山崎監督申し訳ないって思いました。
いや、もうむしろ私は山崎隆監督って聞いて、うん、おー来たなって思いましたよ。そもそもね、なんか結構前に山崎隆監督が東宝でなんか怪獣映画を撮るプロジェクトがスタートしてるんだと、
うんうんうん、
で、エキストラ募集みたいなのが流れてきて、東宝で怪獣映画作って、うん、対策、うんうん、対策怪獣映画作って、うん、ゴジラじゃないってことあるんだって。
ああ、そうね、確かに。
あ、ついに山崎隆のゴジラ来たなと。
あの前振りというか、なんか撮りそうな監督だったんですか？
だってあのジュブナイルっていうさ、うんうん、あの少年がロボットと出会って、うんうん、エイリアンと戦う、
知ってる知ってる、
最高の映画あるじゃん、うん、あれの監督だしさ、
うんうんうん、
まあ、確かにスタンドバイミードラえもんとか撮ってたし、うんうん、ドラゴンクエストユアストーリーも撮ってたけど、うんうん、あの永遠のゼロ、
ほうほうほう、
アルキメデスの対戦とか、そういう戦争ものを何度も撮ってたし、
確かに。
それからあれですよね。やばってところになりました。あ、オールウェイズ3丁目の夕日の2だよね、
はいはいはいはい。
冒頭でさ、小説の内容を映像化したっていう、うんうんうん、まあ、空想の出来事だったけど、
はいはい、
あの、昭和の街にゴジラがやってくるっていう。
ああ、あったあった。ゴジラ街ぶっ壊すシーン、ね。そのシーンだけ見たことあるわ。
あれ？オールウェイズ3丁目の夕日の2さ、うん、一緒に見に行かなかった？
いや、私は見てないな。
あ、気のせいか。
私そのゴジラが破壊するシーンだけなんかで切り抜きで見た
よ。ああ、そうかそうか。なんかね、パンフレットがあって、
ほうほう、
で、あの、袋閉じになってる部分があって、で、それ開けるとゴジラのことが書いてあるっていうこと。だから、山崎隆監督は、もともとそういう SF とか、
うんうんうん、
そういうスペクタクル系のものに関しては、
はは、
結構こう、撮りたがってる監督だったろうと思うし、
ほうほうほう、
まあ、ゴジラそこまで大切にしてる監督だったわけじゃん。
うんうんうん、
で、売れ線の映画を何本も担当して、
はいはい、
もう着実に力をつけてたわけですよ。
ほうほうほう、
ここでその全部を出してくれるだろうと。
全てはこの一作のために、
そうよ、
これまで積み重ねてきたわけだ。
そうよそうよ。今回もさ、うん、日本軍のさ、
うん、
戦艦やら戦闘機やらが大活躍だった。
めっちゃ出てきた。
あ、全部今日のためだったんだなって。
あ、なるほどね。
思いましたよ私は。
いろんな悪口とか言われながらも、
そうよ、
頑張って作って完成させた作品なんですね。
そうよ。
なるほど。申し訳なくなってきた、なおさら。
実際面白かったし、
うん、
初動もかなり良かったみたいですね。
へ
ぇ、俺は大ヒットしますよ。
お
うおう、もうゴジラの時代が。毎年やってくれ、ゴジラ。
ああ、私、久しくゴジラって映画館で見てない気がするな。
シン・ゴジラから7年ぶりの、
うんうん、
日本製の、
うんうんうん、
実写、
はいはい、
ゴジラでしたね。
あ、
まあでもゴジラの火は絶やさず燃えていましたよ、う
ん、確かに。ゴジラ対コング、
はい、
見ました見ました。
ゴジラ対コング去年だか一昨年だかやりましたし、
うんうん、
あと、映画でアニゴジやってましてね。ゴジラ怪獣惑星から始まる3部作。
ほうほうほう。
いや、全部見ましたよ。
やっぱ良かったっすか？
いやーやん。
あら、
うん、いや、わからん。もう、俺にはいいとか悪いとかわからん。こういうゴジラもいたかという。
あ、なるほど。
で、あと、アニメで、
うんうんうん、
炎上等が、
うん、
脚本をした。
ああ、ゴジラ SP。
シンギュラポイントもありましたね。
うんうん、
あれも、めっちゃ面白かったんだけど、
うん、
炎上等だなーって思いましたね。もう後半こう理屈が分かんなくなってきた。
ああ、なるほど。
炎上等のあの、
あるよね。あの、独特の。
独特の世界観というか。
独特のロジックで動いていくからね、うん、あの世界。
そういうのもありましたし。
へ
ー。あの、その、怪獣惑星、アニメの、映画で、映画館でさ、アニメのゴジラは、
うん、
あれですよ、ニトロプラスのウロブチのが脚本ですよね。
へぇー。
確か。
あ、そうなんだ。
うん。だから、なんか私が、その、 さかった頃は、うん、毎年こうゴジラがなんか新しい怪獣と戦う、こうバーサスシリーズっていうのやってたんだけど、なんかあれだね、シン・ゴジラ以降はさ、こう作家性出す感じっていうのがある気がするよ。
なるほど。
つまりもうゴジラというものは、うん、あのもう形がで完成しちゃったの、
うんうんうん、
あとはあのいろんな個性のあるクリエイターがゴジラでどう遊ぶかっていう時代に突入したんじゃないか。
ゴジラ大喜利のターンが始ま
ったんだ。そうそうそうそう。だってシン・ゴジラなんてもうね、庵野、まあ監督庵野じゃないんだけど、庵野、
うんうん、
のすごい作家性
確かに
感じる、
確かに確かに
やつだったし、まあ見てないけどさ、あのそのウロブチの兄ゴジ、
うんうん、
炎上等のシンギュラポイント、うんうん、そして今回の山崎隆とね、なんかこうそのシリーズものじゃないじゃん、もう、
うんうんうん、
それぞれこう完結した世界観で、
はいはいはい、
それぞれのゴジラを見せてくるっていう、
ほうほうほう、
だからもうゴジラっていうものを受けて育った人たちが、
う
ん、これが俺のゴジラじゃいっていう、
ほ
う、今そういうターンなん
で、ゴジラ文化の円熟期が
そう
はあ
来てるんですよ。
いいね、う
ん、
いや今後も期待できますね。
そうね、
うん、
あの実は今回めちゃくちゃ楽しみすぎて、
うん、
あの日比谷のでね、舞台挨拶付き の上映会があったんですよ。で神木隆之介くんとか浜辺美波とか、もちろん監督もフルテツ、
うんうん、
応募したんですけど、
うん、
まあ、余裕で外れましてもうすぐ2200円のチケットだったんだけど、
うんうん、
すぐ10倍ぐらいで転売されてましたよ。
わ
くそ許せねえ
最悪
まあでその腹が立ったのもあって、
うんうん、
あの IMAX を撮ってですね、
おーほーほ
ー、 IMAX で見てきましたよ。
ほー、
うん、あの生物をざっくり語るラジオっていうポッドキャストやってる、
はいはい、
トヨちゃんと一緒に見に行った
んですうん、うん、
あのやっぱそういう作家性ゴジラ、作家性の強いゴジラの時代だなと思ったから、
うんうんうん、
トヨちゃんにもしゴジラの作家になるとしたらどんなやつ撮るって聞いたの、
うんうんうん、
そしたらやっぱ生物としてのゴジラが気になるからどうやってゴジラが誕生するか描いてって、
うんうん、
あのゴジラがその上陸するところで映画を終えるっつって、
わーあーめっちゃ面白いけど、
めっちゃ面白いけど売れなそう
めっちゃ売れそうだ、売れなさそうだな、
ね、
でも面白そう、
うん、俺は
ほぼストーリー密室で完結するよねそれ多分
なんかナショナルジオグラフィックみたいなテイストでいくんじゃないの
あー面白そう。
俺はやっぱバーサス世代だから、
うんうんうん、
どうしてもゴジラとなんか新しい怪獣を戦わせたくなっちゃうよね。
はあ、なるほど。
あの渋谷の地下にある旧日本軍の基地で、うんうん、カルト教団がゾンビゴジラを復活させちゃって、
うんうん、
それとゴジラが戦うっていうのはどうですか？
ああ、
ゴジラ対ゾンビゴジラですよ。
ゾンビゴジラか。まあ、人間ドラマとは確かに絡みやすそうだよね。ゾンビっていうテーマがあるから、うん、愛する人がゾンビになってしまうっていう展開と、はい、ゴジラとゾンビゴジラの戦いを同時に描いていけば。
100回見たことあるよね、その。はいですね。自分がゴジラ任されたら何します？
自分ゴジラ任されたら、うん、ゴジラあんまり詳しくないんだよね。
うんう
ん、まあでもゴジラって、やっぱりいろんなやついるじゃないですか。
う
ん、ゴジラ単体でさ。
はいはい。
やっぱゴジラマルチバースをテーマにしたいですよね。
ゴジラ対ゴジラっすか？
ゴジラ対ゴジラ。いろんなゴジラがアッセンブルして、
うん、
初代ゴジラと戦うとか。だから。
戦闘力で言ったら初代ゴジラ大したことなさそうですけどね。
まあみんなの思いがゴジラの強さにつながっているっていう設定にして、
はいはいはい、
あの祈りの気持ちによってゴジラがパワーアップしていくと。
なるほどね。
初代ってさ、神話じゃないですか、ほとんど。
そうだね。
だからやっぱ初代が一番強い。
ああ。なるほど。
売れねえ、
売れなそうだなっていうことを考えるんですよ、
うん、
今回のマイナスワンがいかに優れた作品だったかってことが分かりますよね。あ、
そうね、
うん、
ちゃんと面白かったね、
うん、あのしかも人間ドラマとこう、うん、ゴジラがさ、
うんうんうん、
まあ、割とこううまく噛み合ってたというかさ、
はいはいはいはい、
ありましたよね、
うん、
主人公の神木くんは、
はい、
まあ、なんて言うんだ、死ぬのが怖い、
うん、
ヘタレ
ヘタレ、もうヘタレで、
うん、ヘタレ、ヘタレとはまたちょっと違うのか、
なんかあの先のテーマで考えるとヘタレとはまたちょっと違うキャラ付けな気もするけどね。
でもこう浜辺美波に手を出せないところとかさなんかこうちょっと、
うん、まあ、うん、
こう共感じゃないけどさ、
あ
なんかこうちょっと
居ついちゃったんですよっつって、ね、強く出れないところとかは、うん、って感じはちょっと
思うところありましたよ。
なんかそうね、
うん、
いわゆるその現代人と共感してしまうところは多々ありましたね。
うん、まあ確かにその生き延びるんだっていう意思あったのかもしれないけど、うんうん、やっぱ震えて銃が撃てないシーンとかあったので、はいはいはい、そういう意味ではちょっとビビりというかヘタレというか怖がりなところはあったし、うんうん、
はいはい、
それがそういう私生活の部分にも出てたあたりとかやっぱちょっとこうなんとなくね。あと以前このラジオで扱った、うん、ゴジラハーフセンチュリー王。
ああ、ありましたね。
っていうのもちょっとだけ思い出しましたね。
へえ。
あれもさ、
うん、
戦争の時にさ、
はいはい、
ゴジラに出会ってさ、まあちょっとモチベーションは違うけど、うんうんうん、ゴジラぶっ倒してやらーっていう。
ああ、そうだね。ああ、確かに。
作品だったじゃないですか。今回も途中でね、浜辺美波が死んで、
うん、
カビキ君がもうゴジラぶっ殺してやらーに。
切り替わるシーンかっこよかったね。
なってましたもんね。
私は今回思ったのが、その邦画っぽさってあるじゃん。
あ、邦画っぽさってあるよね。
邦画っぽさをちゃんとやりきってしかも面白いって、うん、痺れましたね。やっぱその山崎監督に対するさ、うん、良くないイメージみたいなのでさ、うん、その邦画っぽい、
はいはいはいはい、
なんかすげえなんかすぐなんだ感動するシーンで感動的な音楽を流すとかさ、
うんうん、
あるいは登場人物がこう感情を爆発させるときに大声を出すとかさ、
うんうん、
まあ、泣くとかさ、
うん、
あとはまあちょっとキャラクターの行動が明らかに愚かしいとか、愚かな行動をしてしまうとかさ。
うんうん、
だからそういういわゆる邦画っぽさってやっぱり良くないものとしてよく言われるじゃないですか。
はいはいはい。褒め言葉ではないですね。
ないよね。うん、それをちゃんとやりきってしかも面白い、
うん。
こういうやり方もあるんだな、
うん。
本当にすいませんでした。自分の得意分野でそれをやりきってしかも面白くしたわけじゃないですか。
そうね。私も邦画そんなに見ないんだけど、
うんうん、
やっぱ見てて邦画っぽいなってすごい常々思いましたね。
すげえセットっぽいところでこう人間が演技してるところがさ、
あそう、ね、あ
めっちゃ邦画っぽいけどめっちゃ面白いっていう。
家の周りとかやっぱりこうその見た目の広さっていうよりもずっと狭く感じ
た、うんうん、ずっと狭く感じて
やっぱりここぐらいまでしかないんだろうなっていう
世界の広がり、あスタジオかなって感じがすごくしたけど、まあ、でもそれがやっぱ面白さにもつながっていったと思うし、
うん、佐々木蔵之介がこう責任について語るシーンとかも、う
んうん、あ
邦画っぽいなと思い
ながら、なんかこう熱い演技をしてましたね、佐々木蔵之介さんも。
よかったよね、そのメインキャストみんなちゃんと見せ場あって、そこもすごくよかった
ん
です
か。あ確かに確かに確かに
ね、あの佐々木蔵之介もあの吉岡さん、
うんうん、
学者、
うんうん、
もよかったし、
うんうん、
山田裕貴、
あ山田裕貴
我らが豪快ブルーね、うん、若者としてね、
若者として私もハイアンドローのイメージで感じで見てましたね
いい役者さんですよね
ハマってましたね、
ハマってましたね。
あれがちゃんと見せ場作ってもらってたのがやっぱ良かったですよね、
う
ん、
よかったよかった。 あと立花ね、
立花、
うん、劇中屈指のかわいそうな人、立花
立花良かったね、
立花良かったよ。
あの辺の展開も正直めちゃくちゃ邦画っぽさはあるじゃないですか、
うん、
飛行機も制御しなきゃいけないな、うん、立花じゃないとダメなんだいやいやもう時間もそんなにないし整備士お金もいるから、いや立花じゃないとダメだ、うん、で立花を探すために手紙をたくさん書いて、うん、なんとか再会することができて、
はい、
で殴り合って心を通わせる、
うん、う
わめっちゃ邦画っぽい、
それが邦画っぽさな
の私の勝手なイメージですけど
なるほどね。
でもそれがやっぱハマってましたね、
ハマってましたよ、うん、いやさすがですね、やっぱここまで対策をたくさん任されてきただけあって、
うん
うんうん、いい作品でしたよ。あと山崎貴監督のゴジラっていうことで、うんうん、あの前にも話したけどね、
うん、
西武園遊園地のゴジラザライドの監督だったから、
はいはいはい、
やっぱそういう意味でちょっと新しいゴジラ見せてくれるだろうなっていう期待はあって、
あ、うんうん、
それはちゃんとやっぱやってましたね、
ゴジラザライドをやってたよね、
うん、
これいうのなんだってゴジラザライドのことあれ見て知りました
踏み潰される人間や、
うんうん、
あの加えられる電車で浜辺にないのや、うんうん、鉄棒やるところとか
あとこう海で後ろからめっちゃ追ってくるシーンとか、
あー、ね、
うわゴジラザライドだって言ったことないけど思いましたね、
うん、まあ、ゴジラザライドっていうかもうほぼあの USJ のジョーズでしたよね
でもあのシーンのゴジラちょっと可愛くて私好きですよ、
爆弾口に突っ込まれて爆破されるってジョーズじゃん、
ジョーズのラストですね
でもサメ映画でしたね、
そういう、あ確かに今回ゴジラ結構噛み癖あってそれも良かったですね、
あ
すぐかじっちゃうっていうところが、
そうです、ね、
動物的な可愛さを感じましたよ。
今回やっぱりその初動はすごく良かったっていうことで、
うんうん、
結構こういろんな人に見てもらえるゴジラになってたと思うんですよ。
ほうほうほう。
だからこのことに関しては全然納得してるんだけど、
うん、
やっぱり一応言わせてもらうと、やっぱ噛まれた死体の綺麗さはちょっと気になりましたね。
ああ、そうね。確かに最初に登場したシーンからね、結構ガブガブ噛んでましたけど、
うん、
まあ終わった後を見ると結構
そう、
語話表現は控えめで
したね。語話表現は控えめでしたね。ここがまあやっぱコカインベアとの差です。
あ、コカインベアはやっぱりもっと、
もっと
直接的に。
直接的にね、体が欠損してましたけども。まあいいですよ。そこは、まあでもだったら見せなくてもよかったかなっていう気がするね。
へ
ぇ。その、やられた後の人をさ。
ああ、なるほどね。
うん。やっぱ建物はどんだけ壊してもいいけど、うんうんうん、これ人間が物理的にめちゃくちゃになってる様子ってのはなかなかね、入れるとそれだけで見れる人が減ってしまうもんね。
そうね、多くの人に届けるっていう意味では難しいのかもしれないね、うんうん、銀座で人踏んでなんかバーみたいなシーンなかったっ
け。踏んでましたね。まあでもほら、だから踏んでめちゃくちゃになってる人が見えるわけじゃないじゃん。
あ、そうね、ちょっと死しぶきが上がるぐらいって感じか。なるほどね。
まあ話変わってきちゃうな、
うん、ちょっとねそっちメインになっちゃうもん、ね、
うん、
そういうの好きな層は多分あんまり、うん、広くつながらない、広くなんというか射程距離短いと思うんです
よ。そうだよね、うん、まあ、まあもし可能であればブルーレイの特典でその R18 版出していただいて
暴力増し版がね、うん、
まああと音楽ね、
うん、
伊福部明のいつもの、
はいはいはい、
じゃーんじゃんじゃーんってやつ、やっぱあれがあるとさ、うん、ゴジラ来たなっていう気持ちになるね。
最初に流れたのはどのシーンでしたっ
け。銀座、
銀座の
上陸のところかな。3回ぐらい流れてましたよね。
3回ぐらい流れたね。最初の銀座かな、うん、銀座の電車から見えた時に、
ね、銀座のところと、最後の戦うところとエンディングかな、
うんうん、あ、そうか、エンディング、ね、意外と使われた回数少ないね。
そっか、
言われてみると。
でも出てくるたびにその音楽流すってちょっとすごくない。映画としてさ、
待ってましたって感じですよね。あの音楽聴くと。
うん。そこら辺もやっぱ、ゴジラのフォーマットってのは、偉大だなと思ったし。
うんうんうん、ほうほうほう。
あとやっぱ、さっきの作家性の話じゃないけど、
うん、
ゴジラ熱戦大喜利みたいなのは多少ありますよね。
あー、なるほど。
うん。
わかるわかるわかる。
ね、どうやって放射熱線を描くか。
うんうんうん、
まあ、ギャレーゴジ、
はいはいはい、
ハリウッド版のゴジラはこうボッボッボッボッボッってだんだん尻尾から順に点灯していく感じだったし、うんうんうん、シンゴジラは顔が変形して
はいはいはい
ビームになる
ビームがね
ってやつだったし、
素晴らしかった。
あれすごかったな。嘘って思ったもんね。今回はなんかおもちゃみたいにシャキンシャキンシャキンシャキン、
尻尾から可動式で
やっていくやつ。あ、なるほど、うん、そうかって思いながら見てたけど、
うんうん、
やっぱラストシーンで、
うんうん、
あ、こう、なんつうの、カウントダウンにあれがなってて、あ、効果的だなって思いました、
ね。緊張感生み出してて、うん、わ、めっちゃすげえ、うまいと思ったね。
最後のそのシーン、良かったですね、無音になるシーン。
ああ。
あ、終わったって、ゴジラがスーってこう、空気を吸い込んで、その口の周りが青くなって、うんうん、あーって、みんな、シーンとした中、帽子外して祈るような顔をしてたら、遠くから信念がフォーって出てきて、来たー、行けー、敷島ーってなったもんね。
盛り上げっぷりやっぱ天才ですよね、
うん、いや、もう話の流れ的にここで敷島来るに決まってんだけど、決まってんだけど、やっぱり来たーって思ったよね。
いや、先撃たれちゃうかなって思わせるとかありますもんね、やっぱり。
いやー、これよ。これもうベタっちゃベタよね。
もうベタしかないと言っても過言ではない映画でしたけどね、う
ん、敷島が最後ほら脱出するじゃん、うん、
はいはいはい、
あれもまあそれはそうだよなって、
もう整備してるシーンで言ってたもんね、
うん、
ここが爆弾の安全装置、
あ、
そしてっつって場面が変わって、ああ、まあ、そりゃそうだろうなっていう。
丁寧に振り回りましたよね、
うんうん、
日本の戦闘機にはその脱出機構さえログについていなかったみたいな、
人命を軽視してきたんだ、うん、
で様々な新機軸を盛り込んだ、うん、ね、新兵器だみたいなこと言ってて、あ、これはって
。ワイフリからの回収をこうちゃんと丁寧にいくつもやってくれたのも良かったですね。
それで、こう、なんつうんだろう、つまんないなと思わなかったな。私がゴジラ好きだからかな。
人面尊重第一するする、
うん、
渡澄作戦、
うん。
マジで誰も死なないっていうのは感動しましたね。本当にこういう前振りしといて誰も本当に知らないってあるんだと思って。
言われてみればそうか。
こんな振りしたら絶対どっか誰か死ぬか、
うん、
まあ、盛大に逆に死んでしまうか、まあ、せめて最低一人は死ぬっていう展開になるのかなと思ったら、
確かに
いい意味で予想が裏切られて。
名前ありのキャラ誰も死ななかったですか。
死ななかったね。
ねえ、うん、機雷回収のパートナーの船とか落ちたけどさ、まあ誰が乗ってたかって観客には、
ね、そうね、名前ありで顔出てる人ではいなかったんじゃないかな。
ねえ、そうだね。 そういう意味ではなかなかちょっと、そっか、すごい映画だったな。
すごい映画でしたね。
あとさ、あの、神殿、その神木くんが乗ることになった試作機、はいはい、あれ、実在の戦闘機なんだね。
ああ、私も映画見た後調べてびっくりしちゃった。めっちゃ変な戦闘機って思ってんだけど、あるんだ。
ね。びっくりしちゃった。ああ、映画の嘘ねって思って、いいね、ハッタリ聞いてるねって。こんな形の飛行機ないだろうとか。
ねえわ。なんかわし、なんだ、特撮の昔の映画とかで出てた飛行機のデザインなのかなと思ったんですけど、ありましたね。
ありましたね。すみません。
すみません。何も知らなくて申し訳なかった。
いやー、そう、映画の楽しい嘘だなと思ってたんだけど、うんうん、そんなことはなかったね。
現実の方が楽しかったね。
でも、設定というか、その周りの丁寧さみたいなのも良かったですね。
うんうん、
その、まあ、戦後間もなくなので、日本は、まあ、武装解除させられてて、
はいはいはい、
かといって米軍も、ソ連との関係があるから、大っぴらには動けない。
うんうん、
だから、日本人が、まあ、民間でやるしかないんだっていう、このロジック。本当かよって思う、まあ思わなくはないんだけど、でもやっぱそういう風に丁寧にこう状況を整えてくれると、やっぱいいよね。
確かにそうかもしれない。
そうか、そうかそうかって、こう、ぐっとなりますよね。
シン・ゴジラのとの対比でも面白かったですね。
ん
シン・ゴジラはさ、ほら、国が強い力を発揮して、国と、まあアメリカとの協力を得ながら、官僚と政治家が頑張ってゴジラを倒しました。
はいはいはい、
でも今回は、まあ、政府は何もできない。
できない。
だから民間の力で何とかしよう。
うん
素晴らしい対比で、
まあその話の流れがあったおかげでやっぱ四季島対ゴジラっていう、
うんうんうん、
ねえ人間とゴジラ対マンハレンだなっていう
確かに、まあ、そう言われてみればねゴジラと人間が対マンハル映画でしたね。
そういう意味でもやっぱハーフセンチュリーボーをねちょっと思い出しましたけど、いやー面白かったな。
今回のゴジラは何の象徴だったんでしょうね、うんよく初代ゴジラとかはさ、なんかその戦争で亡くなっていった戦没者の無念みたいなものが、こうゴジラという形になって出てきたんだってよく言われるじゃないですか。
うん、
正直今の時代に、もう戦争が78年経って、
うん、
戦没者の無念って言われてもあんまりリアリティないじゃないですか。
お
やっぱり、まあ個人的にはどっちかっていうと、その人命を軽視するっていう話から、
うん、
まあ世界の不条理とか理不尽さみたいなものとしてこうゴジラが出てきてるのかなとも思ったんですけど。
確かにタイトルのマイナスワン。これって、まあ、戦後ゼロになった日本を、さらにもう一個。
そういう意味だろ、これ。
うん、
へぇー。
マイナスに落とす存在っていうことだったんだけど。まあ、確かに、その、まあ、ゴジラをね、戦争や、その、水爆と切り離して語るっていうのは、なかなか難しいような気もしなくもないんだが、
うんうん
この令和の世の中にそれがリアリティを持ってないっていうのもよくわかる、
うん。
人生の理不尽さっていうところは、確かにいいかも。いいとこついてるかもしれないね。やっと、こう心を通わせることができるようになった人が、
うんうん
まあ、突然奪われてしまう。
ああ、そうそうそう。
ね。
話的に、まあもちろん戦没者っていう一つのテーマはもちろん描かれていたとは思うし、
うん
うん、最後のね、敬礼するシーンなんかも、まあ、そういう意味では、うん、おおって思ったけど、やっぱり個人的にはその世界の理不尽さとしてのゴジラ像っていうのが結構乗りやすかったですね、そういう意味では。確かにゴジラすげえ嫌なやつだな。
そう考えると、ラストシーンで、なんか浜辺美波に不穏な黒い影が映ってたところとか、心臓がドクドク言って終わるシーンなんかも、ね、世の中からそういうのは消えないわけだから。
ああ。私は今回の映画見てて、うんまあ、どんなテーマの映画なんだろうなってこうカメラ見てたんですけど、うん、シン・ゴジラの時にさ、
うん
現実際虚構っていうキャッチフレーズでした
ね。キャッチフレーズやってましたね、
う
ん。
今回どっちかっていうと、私は虚構対現実で描かれたのかなって思ったんですよね。
ほうほう
現実際虚構っていう時は、まあ、現実の日本と虚構であるゴジラが戦ったらどうなるのかっていうのがシン・ゴジラだったじゃないですか。
はい、そうでしたね。
今回はむしろ、現実に当たるものが、このゴジラの持つ不条理さ、理不尽さ、突然の暴力とかさ、まあ実際に世界にもいくらでもある出来事じゃないですか。そう
です
よ
ね。
そういうものに対して、人間が、この、いかにも邦画的な演出の物語によって、ゴジラに、その現実の理不尽さに立ち向かっていくっていうのは、普通にちょっと感動しちゃったな。
ああ、なるほどね。
いやその邦画っぽい演出、まあ、ダサいとか言われる、
うん、
こう音楽がガンガン鳴り響いて感動を、まあ、引き出すような演出とか、うんうんうん、誰も知らない誰も死なない作戦をやりましょうっつって実際に誰も死なない作戦が成功してしまうとか、
はいはい
まあ、すごいご都合主義的だし、
うん
まあ、邦画っぽいかもしれないけどでもそれによって現実の理不尽さってものに打ち勝てるんだと、
うん、
虚構の力っていうのはこんな力があるんだと見せてくれたような気がしますね。
なるほどね、うん、まあでも確かに、過去に起こったことにすごくまあ、トラウマというか罪悪感をか、うんうん、抱いてる 神木くん、四季島が、うん、まあ、いろんなことを乗り越えて、こう、ゴジラと立ち向かっていくってことなんだけど、これってすごくこう、物語的な、ジーガ像の描き方だよね、
うんうんうん。
あの時ああいうことがあったから俺はこういう人間で、だからこういうふうにしていくんだっていうふうに。やっぱり、現実の人間も物語を生きてるんだなっていう、
うんうん
う
ん、
そういうところはあるよね。そういう意味では確かに、あの、神木くんは、フィクションを背負って、現実の不条理さに立ち向かったのかもね。だから整備をする人は立花じゃないか
も
し
れない
しっていうことだね。
だ最後に浜辺美波が生き残ってるのも、うん、あれはご都合主義じゃなくて、うん、あれフィクションっていう価値観バトルだったと思うんですよ今回、
はいはいはいはい、
現実っていうの理不尽さっていう価値観と、うん、フィクションのっていう2つの立ち位置があってやっぱフィクションが勝つ話だから
なるほど
それやっぱ浜辺美波は生き残らなきゃいけないんですよ。
なるほど。
和田摘作戦は一人も死ななせない。当然浜辺美波も生き残る。
そういうふうに考えると、あの、神木くんがたびたび、俺は本当は死んでるんじゃないかっていうふうに考えるのは、実に、ぽいね。
確かに、
うん。フィクショナルな世界を。
生きてないんじゃないかっていうのは、うん、あの、単なる彼の戦争帰りのトラウマではなくて、うん、物語の構造として、うん、彼はもう現実ではないサイドに立ってる。
はいはいはい
はい。そういう意味では、その、セットっぽい場所で演技するとかも、すべて伏線というか、構造として、佐々木蔵之介がこう熱い演技をするのも、やっぱりそれはフィクションの世界の人間だから
なるほど、
まあ、そうすべきだし、それによってゴジラに打ち勝つっていうのはやっぱり
ほうい
いない
いな。
いや怪獣映画って素晴らしいな
本当にいいもんですよね浜辺美波が生きてたことに関しては、
うんうん、
あの俺もいやーって見てても思ったんだけど、
うんうん、
あの、あなたの戦争は終わりましたかっていうシーンで、普通に泣いちゃった。
いや、いいシーンでしたよ。
いいシーンだったよね。いいよ、うん、でも、そうよ。結局、その戦争が自分の中で終わるか終わらないかっていうのは、自分の物語にケリをつけるかケリをつけられないかっていうことだから、
うんうんうん、
それは非常にフィクショナルな問題だよね、
うん。
現実の戦争っていうのは45年に終わってるわけだから。
そうね、そうね。
ね、うん、確かに。そう考えると、そうか、神木くんがフィクションサイドっていう読み方、すごく面白いですね。
うん、
うん、
ゴジラがさ、
はいはい、
こうめっちゃ海に深く沈めてさ、
はいはい、
でその後めっちゃ上に引き上げてこう気圧の差で殺すみたいなやつあったじゃないですか。
あったね。
あの作戦は過去のゴジラ映画とかで出てるやつなんですか？
いやー、なんかあんな絶妙なリアリティのある作戦ってなかなかないと思う。初めて見たな。
じゃあほぼ初出のゴジラの殺し方。
うん。あのただその初代ゴジラが、
うんうん、
オキシジェンデストロイヤーっていう、
はいはい、
なんかよくわからないんだが、うん、あの水の中で発動させると、
うんうん、
こう魚とかが一瞬で骨になる爆弾みたいなのがあるんですよ。
おうおうおう。
で初代ゴジラはそれで倒したんですけど、
うんうんうん、
やっぱこうまあ演出的にはこう泡に包まれてこうなんつうのシュワーって溶けていくようなイメージだから、
うんうんうん、
そういう意味で今回泡で包んで海の中で殺すっていうのは
おなるほど、
そのオキシエンデストロイヤーを、
うんうんうん、
うーんちょっとこうリアリティある形に落とし込んだ作戦だったのかな。
なるほどね、
うん、
泡で包んで沈めるってなほなとも思ったけどちゃんとまあオキシエンデストロイヤーっていう要素もありつつ
ありつつ
なんか説得力あったよねあれ。
なんかあのあできるかもってちょっと思いました、ね、
あボンベでゴジラ包むシーンとかもあうまくいくから頑張れ頑張れって思いしちゃったもんだ
ねえ。なんか戦艦とかに思い出あったらもっと面白かったんだろうな。
確かに船好きな人とかね、
うん、
最後めっちゃ船アッセンブルしてたけど、
そう雪風響きみたいななんかありましたよね。
いろんな名前出てたもんね、
うん、なんかそうね、我々は神殿さえフィクションのものだと思ってたわけだからちょっと
そうね、
その辺の楽しさはあれでしたけど。
高尾も実在するらしいね。
あ、高尾っていう船があるっていうのはなんとなく。
ああ、すごい。
どういう船だかちょっとよくわからないけど。めちゃくちゃ頑張って戦っててよかったですよね。
いや、ちゃんと戦艦強いのもよかったね。
うん、
戦艦とか言うと怒られるのかな。
か
14艦とか言ってたっけ。
ああ、ちょっともうわかんない。わかんないけどね。いや、そうそうそう。まあだから、ちょっと、シン・ゴジラ以来の魔法画だけど、
うんうん、
結構こう人におすすめできるなと思いましたね。
お
やっぱそのなんだ、ゴジラキングオブモンスターズとかさ、
うんうん、
俺は好きだけど
こうそうね、みんなに見せられるか
っていうとまたちょっとだけどさ、うん、今回はそのね、いわゆる邦画っぽさというかさ、
うんうん
うん、あの物語の分かりやすさや
そう、ね、
盛り上げの丁寧さとかっていうのがあるから
見やすい映画でしたよね、
うん、
文法として見やすいというか、
うん、
こうなるだろうなっていうのをちゃんとやってくれるからストレスなく見られる、はい、
そうね、
素晴らしい映画ですね。
素晴らしい映画でしたね。 いや続編あるかな、まあ、ないだろうな。
ないかな。
マイナス
2マイナス2もっと下がっちゃったでも浜辺美波の伏線もね、最後のあれ回収されてないし、
うん、でもああいう終わり方してもう続きがないの B 級映画界ではあるあるですからね
いやスタンドバイミードラえもんも2出てるからね。
そうか、うん、でも今回サメ映画だからなそういう意味ではなかなか。ただまた山崎隆監督がこうゴジラ撮るって言ったら、うん、私はまた全力の期待を持って見に行きますね。
山崎隆監督の次の映画、うん、ゴジラじゃなくても普通に見に行っちゃうかもな。
本当、
うん、
面白そう。情報が出たら面白そうだったら一緒に行きます
仮面ライダーマイナスワンとか言ってみながら
新シリーズで味を占めて今度はウルトラマンマイナス1か、うん、ウルトラマンってそもそもマイナスゼロスタートじゃねえだろ
そういうの欲しいな、ね、いや普通に他の特撮を山崎先生にやってほしいですね。
あそうね、見てみたいですね。
見てみたい、
うん、
超面白かったもんなやっぱり
いいよねこのフォーマットでっていうのは確かにありますね。
あれ映画見てからしばらく経つけどしみじみ反芻しちゃうもんね。面白かったなってい
い映画ですね。
ゴジラ沈めてさ、
うん、
終わらせるんじゃなくてもう一回引き上げてちゃんと人間の手で殺すとかさ、うん、いい演出だったなって思うよね
ボロボロと崩れ落ちて死んでってましたね。
そうそうそう、ゴジラの神々しさも描かれてたし。
ゴジラってさ、本当初代しか死んでないんだよね。
はあ、そうなんだ、
うん、あの最終回的な作品って結構あるんだけど、うんうんうん、まあ、例えばゴジラ対デストロイヤとかってあるんだけど、おうおうおう、確かにそのゴジラ死ぬんだけど、
うんうんうん、
あのゴジラ息子がいて、その息子がこう新しいゴジラになる
スト
ーリーだったし、
世代交代だ。
あと、まあ、やっぱこう体内から破壊したりとか、うんうんうん、人間がゴジラを倒すやつって結構あったりするんだけど、
うんうんうん、
やっぱ最後心臓が動いてたりゴジラの鳴き声が聞こえたりで終わるから、
はいはいはい、
やっぱゴジラ倒せないんですよね。そういう意味では今回も、はい、最後ゴジラ倒せず、
うん、世界の理不尽さっていうものはなくなることはない、
なくなることはない。だけど人間ってのは前を向いて
前を向いてフィクションの力で、
そう、誰かがケツを拭かなくちゃいけないわけですよ。
誰かが貧乏くじを引くしかないわけ。
そういうことです。
やっぱそのフィクションの世界にも、
うん、
そういう理不尽さも内包しながら前に進んでいくんだと、
う
ん、そういうのがあの浜辺美波の黒い部分ってことが。
そういい作品でしたね。
いや、いい作品でした本当に。
さてさて、この、ポッドキャストは、
はい、
毎週一冊の翻訳アメコミを、まあ、紹介しているそんな番組でございまして、
はい、
今日はですねゴジラレイジアクロスタイム、ゴジラのアメコミの話を少ししたいと思います。
はい、
タイトルに、まあ、レイジアクロスタイムって書いてありますが、
うんうん、
ゴジラのレイジ怒りが時代を超えて響き渡るんですよ、うん、歴史上のさまざまなところに実はゴジラというものは存在しておりってですね、その活躍を描いた作品なんですけど、
はい、
どうすかね
すごい一冊でしたね。
めっちゃ面白かったけど、
うん、
もう嘘ばっかり書いてあって面白かったですね
最高でしたね、
うん、
いろんな時代を舞台、まあ、短編集ですよね。
短編集、
いろんな時代で実はゴジラもいたんだっていうことが、うん、まあ、描かれていくんですが、うん、まあ初っ端から飛ばしましたね。
初っ端から飛ばしてましたね。
第1話、
はい、
舞台は日本、
はい、
元寇ですね、
はい、
元寇、まあ、モンゴル軍が日本に攻めてきた時に、
はい、
実はゴジラや他の怪獣も一緒にいたんだというストーリーですね、
はい、
いや知らなかった。
いや知らなかった。その神風っていうのは実は怪獣のことだったんだってことはね。
なんだと、
うん、なんだろう、もう嘘ばっかりなんですよ
そうね、うーん、どっから話せばいいんだろうな。例えば、うん、まあ、日本サイドももう嘘なんですよね、
うん、
なんかよくわからん武士とよくわからん侍が、
はい、
うん、まあモンゴル軍と戦うことになるんですが、
はい、
もうそこからして嘘ですからね
森の戦士アキオっていうのが出てくるんですけどこれね、まあ実は女戦士なんですよね、うん、
これ1話でこれだけ盛り込むとはっていう気しましたね、
はい、
忍者要素も出てくるし、忍者侍、はい、怪獣、
はい、
でしかも怪獣を操る石みたいなものも出てくるじゃないですか。
出てきましたね。
1話でここまでやるかねっていう。
いやすごいね。まあさっまだまだこれを読むと日本の作家性なんてまだまだでまだまだだなと思いますね。こんなに自由じゃないですね。
確かに。モンゴル軍も怪獣を連れてきてるんですよね。
はい。
何でしたっけ？
ガイガンとメガロですね、うん。
これも有名怪獣ですよね。
今年ちょうど50周年ですね。
あら。
め、 この前の11月3日、
うんうん、
ゴジラの誕生日なんで、
ほうほう、
あのゴジラフェスっていうイベントがありまして、
うんうんうん、
そこであのゴジラ対メガロっていう新作 CG の新作が公開されましたね。
メガロってどっちでしたっけ？
カブトムシみたいな。
カブトムシの、
はい、
あははは。
ガイガンはね、サイボーグ怪獣で人気も高いですね。
うん、
なんだろう、もう言うことねえわ。
うん、ゴジラマイナスワンに比べるといろんな人にはおすすめしづらい作品ではありますね。
ああ、でもこういうのが好きだったらね、
いい怪獣の活躍が見たい、バーサスものが見たいっていうなら、
はい、
めちゃくちゃおすすめですね。
原稿はですね、実はチンキムカーンっていう人がですね、はい、ネビュラ人と手を組んで、まあ、怪獣を使って日本に来てたんだということですね。それに対して、日本の武士須田家の武士ですね、須田さんがね、須田五郎さんがね、森の戦士秋夫と手を組んでですね、ヤマタノオロチを蘇らせて、それで対抗しようとしたんですが、ヤマタノオロチはゴジラに倒されてしまって、
うん、
まあゴジラ、レッドゼムファイトの戦士でね、ゴジラで
怪獣には怪獣をぶつけるんだと、
はい、
いうことで、モンゴル軍の持っていた怪獣操縦装置みたいなものを破壊し、
うん、
ゴジラ同士を怪獣同士を戦わせて、
はい、
ついでにモンゴル軍も撃退してもらうと、
はい、ちなみにヤマタノオロチは、
うんうん、
ヤマトタケルというあの東方特撮に出てくるので、
ほうほうほう、
まあ東方怪獣ですよ。
ああそうなんだ、うん、キングイドラのことなのかと思っちゃった。
ああまた違う、
これはまた違う別の怪獣だったのか、は
い、いるんですね。
へえ、
はい、
マイナスワン見た時に思ったんですけど、
うん、
バーサス要素なかったっすね。
ああそうね、
他の怪獣出るかなとか勝手に思ってたんです
が、はいはいはいはい、まあでも信号所も出なかったしね。
でも改めてこのバーサスもの見ると、
うん、
やっぱいいっすね、怪獣プロレス。
いいですか、
うん、面白かったな。
2話も面白かったですよ。
2話
ね、オリュンポスの神々がどうして滅びていったかっていう、
あ
ゼウスがゴジラに負ける過程を描いた作品ですよ。
やっぱりゴジラに神々しさを感じてしまうっていうところは、
うん、
あらゆる結構いろんな文化で共通するんですかね。
あ
ギリシャ神話の神々すら負けてしまう、
はい、
うん、武田大純がさ、
うん、
ゴジラの来る夜っていう小説書いてるんですよね、
はいはい、
あれも、まあ、それは姿の見えないゴジラが街を破壊しまくるっていう小説で、まあ、これ、うん、前も話したっけ。
いや聞いてない。
ゴジラが徹底的にまあ、ゴジラが現れてそれとまあ戦う 人間を描いた小説なんですけど、
はいはい、
ゴジラがあまりにも徹底的に物事を破壊するので、
うん、
ゴジラを見た人が誰もいないんですよね。
おお、なるほどなるほど。
見た人はいないし、姿を見た人も誰もいない。
はいはいはい。
でも何かがやってくる。
うん。
っていうので、まあそれと人類が戦うんだっていう話なんですが、
うんうんうん、
まあ、その全てを破壊してくるゴジラっていうのはほぼ神なんだというようなことを言うシーンがあって、やっぱゴジラとある種の神々しさって共通するものなのかなって、改めてこのゼウスとの戦いを見て思いましたね。神々の戦いでしょ、これも。
でしたね。なんか信仰が陰っていて、ゼウスもなんか前世紀ほど強くないみたいな話でしたね、
うんうんうん、
まあなぜね、この神話っていうのが失われゴジラが生き残ったかを歴史上の出来事だったことで説明をつけるっていう作品ですね。
完全に嘘なのがやっぱいいっすよね。この作品の魅力は、
はいはい、あ3話、中世のヨーロッパでのドラゴン退治、
はい、ドラゴン退治。
ここで言うドラゴンっていうのは当然怪獣のことですね。
今回はゴジラ出ない話ですね。
そうですね。
なんだっけ、この黒いやつは。
メガギラスです。
メガギラス。
はい。トンボの怪獣ですね。はい。で、まあ、倒すために、神殿の、
うんうんうん、
まあ、力を借りるんだけど、そこの神殿にいるのがコスモス、小美人たちですね。
お、
まあ、皆さん聞いたことがあると思いますが、神殿に近づくと、モスラーヤっていうあの歌が、ね。
聞こえてきて。
カサクヤーって聞こえるっていう。ちょっとなんすかね、小美人とか、
うんうん、
モスラのこの極彩色のこの怪獣って、
はい、
あポリネシアの怪っていうか そっち系っていうかさ、
は
あ
は
あ
は
あ、東南の島の、
なるほど、ね、
怪獣だと思うんですけど、
はいはいはいはい、
まさか中世のヨーロッパイギリスに
いたとは、
モスラが祀られてたとはね。
モスラが一体とは限らないですもんね、確かに言われてみれば、
まあ、そうじゃそうなのかな。あと私の調べが足りないからかもしれないんだけど、
はい、
このちょうどペストが流行っていた時のエドワード3世が治めてた頃のイギリスが舞台だったんだけど、
はいはいはい、
これなんか 元ネタあんのかなと思って、その原稿みたいに。
ああなるほど、
元ネタあんのかなと思ったんだけど、
ドラゴン退治の話
ちょっとよく分かんなかったな。なんか騎士団、ガーター騎士団とかっていうのはいたらしいけど、ちょっとよく分かんないですね、うんうん、まあ分からん分からんことだらけだ
ね。分からんことだらけですね、
うん、あと歴史上の出来事を元にしたという意味では、
はい、
4話、
うん、
あれですね、ハンニバルの
山越えの話ですね。
の話、私さ、
うん、
世界史よく分かんないんですよ、
うんうんうん、
宝塚でハンニバルの下り見たことないんであ
、そうなんだ、
知らないんですけど、
うんうん、
これは有名な話なの？
そうね、まあローマだっけ、うん、ローマを攻めるときに南からとか、東西から攻めるとローマの守りは硬いから勝てないと、
はいはい、うん、
でも上にある山、うん、山、大きな山を越えていけば、まあ、相手も予測できないような攻撃になって勝てる、
はいはい、
ただ山が険しいのでどうしようかっていう時にハンニバルが無理やり山越えをして、うん、まあ、ローマに勝ったっていう有名エピソードですね、うん、
あ、
ゴジラの話は出てこなかったけど、まあ、多分いたんじゃないですかね。
そうですね、なんでハンニバルが山を越えることができたかっていうと、うん、まあ、実はゴジラパワーで山割ってたっていうことがね
山を崩したことでローマを滅ぼすことができたと、うん、
はい、
なんかローマにもゴジラ行ったらしいですからね。
あ、
それはなかなか。
そうね、ハンニバルってもう羊たちの沈黙しか出てこなかったけど
確かに
いるんですね、うん、そしてそれに続く5話、
5話最終話ですね。
これが一番嘘だった
あんまり私これ意味が分かんなかったんですけど、
なんか実は地球ってのはもうかなり昔から X 星人に目をつけられてて、
ほうほうほう、
恐竜が滅んだのも、うん、まあ X 星人、それから地球産の怪獣たちの戦いが、まあ、原因だったんだっていうようなストーリーですか、
うんうんうん、なのかな。
もうとにかく怪獣がもうあらゆるページに怪獣が出てきていろんな戦いをしてますね
っていう話ですね、
はい、
いや、まあ、派手な話でした、
はい、ゲソラ、エビラ、ラドン、バラゴン、バラン、いろいろ出てきますね。アンギラス、
やっぱこれはこれで作家性が出てる短編集なんじゃないですかね、ゴジラに対する。そうですね、
ゴジラに対する、ちょっとだけおって思ったシーンの話していいですか、
はい、
伝わらないと思うけど、
うん、
あのデスギドラっていうゴジラファイナルウォーズに出てくる怪獣がいるんですけど、
ほうほうほう、
この三つ首の怪獣、
うんうんうん、
これキングギドラじゃないんですけど、
そうなんだ、
モンスター X っていう、
うん、
怪獣がこうメキメキメキってこう成長してデスギドラになるっていう、
ほー、
そういう怪獣なんですけど、
はいはい、
この短編では、
うん、
なんとデスギドラから、
うんうん、
逆にモンスター X に戻るっていうシーンがあって、
ほ
ー、あ、不可逆じゃねえんだこいつの成長って。
あー、なるほど、モンスター X の能力として変身能力があったっていうことが、う
ん、はい、
は
ー、わかりまして、
なるほど、
はい、へーって思い
ますね。はー、学びあるもんなんですね私マンスター X のことあんまよく知らなくてすいません
あのでもやっぱこう知ってる怪獣の知らん面を見せてくれるのって大事だなと思っててお
う、うんうんうん、
あのまあこれウルトラマンの話になっちゃうんだけど、
はい、
ウルトラマンやっぱ人気の怪獣こうまあね、新しい怪獣作るのも大変だし、
うんうんうん、
結構人気の怪獣こう繰り返し繰り返し出てくるんですよ。
ほうほうほう、
でもやっぱこうそうすると新鮮味なくなってくるじゃん、
うんうんうん、
だから新しい生態みたいなの見せてくれると結構楽しくて、
へ
ー、例えばウルトラマン X にバードンが出てきた時は、
うん、
なんか本当にあのフクロウみたいにこう首が
はあはあはあはあ、
かなり自由に動くっていう描写があったり
面白い、
うん、あとまあほら、あ、こいつら卵で増える動物だったんだとかさなんかこういろいろあるじゃんそういう
はいはいはい、はい、
新しい生態を見せてくれるとおってなりますよね。
うーん、
あ、これからも知らない怪獣見せてほしいし、知ってる怪獣の意外な一面も見せてほしいし、ね、
すごいな、もう 何目線なんだろうって感じが
もう怪獣に、世の中が怪獣に溢れてくれるといいなと思ってますよ。
あ、そうね、確かに怪獣ちょっと少ないなって思うところありますね最近
最近ね、
やっぱゴジラめっちゃ面白かったし、こういう怪獣映画もっともっと増えて
ね、怪獣映画ってやっぱいろんなものを怪獣に託せるからいいと思うんですけどね、うんうん、
あんまない、ほんとゴジラぐらいですか定期的に出てる怪獣映画って。
ああ、シリーズで言ったらもうね、ゴジラぐらいなもんなんじゃないですか。
やっぱそろそろバーサスシリーズ復活してもらって、
ね、
いろんな姿の怪獣も見てみたいですね、
う
ん、
見てほしいですね。うわ、 でもやっぱ気になるな、なんでこの怪獣なのっていうのがありますね。なんでイギリスにモスラなんだろう。
あ、イギリスにふさわしい怪獣もいるんですか。と
イギリスにふさわしい怪獣が何かって言われると確かに難しいんだけど、でもなんかねえ、モスラかって思っちゃいますね。
もっとドラゴン寄りのやつとかでもいいから。
そうと思ったりして、GMK、ゴジラ、モスラ、キングギドラっていう、あのゴジラの映画作品があるんですけど、ゴジラが現れて、で日本の五穀星獣、国を守る聖なる獣、五穀星獣がゴジラをと戦うっていう設定の話で、で最初はあの地味な怪獣、アンギラスとかバランとかバラゴンとかをとゴジラを戦わせようっていう企画でスタートしたんだって。だけどやっぱちょっと商業的に弱いから、だからあのゴジラ、モスラ、キングギドラにしようってなって、
強いやつ3つ並べれば、
そう、その結果やっぱ日本の、まあ、古来からの守り神としてキングギドラがいるっていう話になっちゃって、いやキングギドラって近世文明を滅ぼしてこっち来た宇宙怪獣だろうって思ったけど、なんか思ったけど
思ったけど、
資本主義には勝てねえのかな。
怪獣も資本主義には勝てないのか。
そうかもしれん。ごめん、何の話したかったのか分からなくなっちゃった。でもその怪獣の出自とかも大切にしてほしいなって、
はい、ああ、なるほど。伝統的にその怪獣がどういう歴史で生まれてきたのかっていうところもちゃんと
やってくれる
ってことが、
そういう意味ではゴジラっていうのはさ、今回もそれからシンゴジラでも大豆島の伝説の怪獣で、地元の人には昔からゴジラと呼ばれてますっていう。
あ、シンゴジラもそうだっけ。
そうだよ。
へえ、そうなんだ、じゃあそういえばオリジンの部分はもうしっかりしてるんだ、
ね。
なるほどね。やっぱオリジンがしっかりしてるヒーローはストーリー作りやすいってアメコミ読んでて思うもんね。
オリジンしっかりしてるヒーローはずらしやすいっていうのもあるよね、やっぱオリジンがしっかりしてればスパイダーバースみたいなことができ
るわけだもんね。
しやすいわけで、今回だから最初はさ、ちょっとマイナスワンでさ、大豆島で出てきた時はちょっとサイズ小さかった
よね。ああ、そうね、小柄でしたね。
だけど途中で水爆実験があって、でかくなって帰ってきたっていうね、まあ割とゴジラの初期あの定番のオリジンをね、ちゃんと踏んでやってきてくれてましたよね。
やっぱゴジラマイナスワンの続き見たいですね、こんな面白いの出してもらっちゃったからには。
ねえ、次舞台どこにするかってのありますね。
次もう一匹怪獣出してほしいな。モスラかな。
モスラか、いや見たことない山崎隆の怪獣出してほしいですね。
あ、オリジナル怪獣を、あ、いいねそれ、面白そう
ね。で、あとスーパー神殿ね。
あ、スーパー神殿もう定番にしてほしいね、
いつか帰ってくる日が来るって、おじいちゃんから聞いてたっつって。こっそり神殿をパワーアップさせてたですよ、神木くんの孫が。
数期次世配備されてたっていうセリフあったもんね、一期とは限らないわけですから。そうそうそう、もう一期ぐらい。
そう。
あ、どうなんか、でもバーサスものにしちゃうと人間ドラマがやっぱ薄まっちゃうのかな。ゴジラ対人間っていうところがやっぱ大事なのかな。
ああ、まあそうね。じゃあやっぱ高尾と神殿合体してメカ怪獣にしよう。
メカ怪獣にしよう。
こういう発想しかできないから、やっぱクリエイターとこうね。
そうね、ゴジラ大喜利できませんね。
やっぱすごいですよ。
すごいよ、ゴジラの骨使ってメカゴジラ作るって天才だもんね。
確かにね、
すごい。
いや、本当頭が上がらないですね。これからもちょっと楽しませてください。はい、というわけで、ゴジラマイナスワン、そしてゴジラレイジアクロスタイムでした。まあ、あのトヨちゃんとね、ゴジラ見に行って、その後日比谷でゴジラフェスっていうイベントやってたから、それをちょっと覗いてきたんだけど、
ゴジラはしご
めちゃくちゃ混んでて、
へえ。
で、老若男女が
いて、あら、オタクだけじゃなくて、
オタクだけじゃなくて、
へえ、すごい。
なんかまあだから、その家族連れとかもいたし、だからなんかゴジラ好きな人っていっぱいいんだなと思うし、この日を絶やさず、
あ、
毎年とは言わずとも、やっぱ数年に一度はなんかゴジラが見れる世界を、
ああいいね、
に 作ってほしいなって、
まあ、続編とかじゃなくてゴジラ大喜利で楽しませてほしいよね。
ああそうそうそう、結構悪くないと思うんですよね、うん、こう毎回毎回新鮮な挑戦的なゴジラが見れるっていうのもね、誰がゴジラ撮ったら面白いですかね。
ゴジラを撮ってほしい監督、
監督
誰かな。
ちょっとさ、日本の監督あんま知らんからちょっとうまく言えないんだけど、
うん、
清水隆ですか。
清水隆、呪
怨の
あー面白いかも、ね、
違うな、違う、
人間ドラマ主体になりそうだよねゴジラ姿見せないとかになるのかな。誰がいいんだろう、
難しいよな。今回も結構そのもちろん洋画と比べたら比べ物にならないんだろうけど、邦画としてはかなりでかいプロジェクトだったと思うんですよ、予算的な意味で、はいはい、いろんな意味で。だからそれを任せられる監督ってのはなかなかやっぱね、
実績があって、
うん、
なんだろう ね、
ちょ
っと皆さんがゴジラを撮ってほしい監督、ぜひメールでお寄せいただけたら。
ちなみにソノシオン監督は、うん、ラブ&ピースっていう亀の怪獣映画撮ってましたね、
うん、あそうなんだ、うん、
いいところだと思いますよ、怪獣映画。
怪獣映画ね、ちょっと面白いの見すぎちゃったからな
そう、いやシンゴジラの後にこんな面白い映画撮れるって偉いな。
そうね、確かに、うん、私もっと雑なゴジラ映画でもいいかなって思いましたね。あ、本当？なんかもっと X 戦士が攻めてきましたみたいな、うん、そういうのでいいかな、
は
い
は
い、
あ、そうよね。なんかでもそれやると今度はあのハリウッド版というか、うんうんうん、モンスターバース版に勝てない気がします、
ね、ああなるほど、
うん、
モンスターバースもあったね、そういえば。
モンスターバースめちゃくちゃだもんな、地球の裏側に怪獣パラダイスみたいなのがあってそれ使ったらワープできてい
やあれぐらい自由な発想も良かったですね、うん、
なんかやっぱ情緒みたいなのないよな。
ああ面白けりゃいいだろうみたいなとこはありますね、うん、まあ確かに面白ければいいんですが、
面白ければいいんだけど、いやどっちも好きだ。だからそう、怪獣多様性です、怪獣ダイバーシティですわ。
あ、確かに怪獣の世界にもダイバーシティが必要だ ね、
まあ、しっとりしたゴジラ、重厚なゴジラ軽いゴジラ、ふざけたゴジラ
いろいろあって、
いろいろあって
それが怪獣文化の発展につながっていくと。
そう、うん、確かに。ということでね、あの皆さんも怪獣に対する思いの丈、うん、ゴジラの感想をぜひあの SNS とかでどんどん発信して、
うんうん、
こう仲間を増やすというかね、こう盛り上げるっていうね。
確かにゴジラを見てないとむしろダサいみたいな風潮になっていけば、
う
ん、
そう、
あんま文化として良くねえな、それはでも
こう、そうね、
みんなが怪獣を応援するようなね社会になっていけば、はい、きっとみんなも生きやすくなると思います、
はい、あのちょっとゴジラの話がしたすぎて、
うん、
あのいつも の今週面白かったエンタメを話すコーナーやらなかったんですけど、なんか今回あります？
今回私はあれですね、ウルトラヒーローズエクスポ2018バトルステージ起こすぜ奇跡
あ、私が貸した DVD ですよね。
DVD 貸していただいて、ヒーロー、ウルトラマンエクスポで行われたヒーローショーの DVD ですね、
はい
はい、40分ぐらいの、ま、短編なんですけど、うん、本人出演会、
はい、そうですね、
ウルトラマン本人もそうだし、うん、ま、そのウルトラマンに変身する人間も本人が出てくるというやつでしたね、
はいはい、
現地でも実際一回見ている。
そうですね、一緒に付き合って
一緒に、はい、見させていただいたんですが、
見に来ましたね、懐かしい。
当時リアルタイムで見た時は、うん、まあ、全然ウルトラマンのことは何も知らんし、
う
ん、舞台も全然見てなかった頃だったんで、
あ、そうか、
なんとなく、うん、面白いっつって終わったんですけど、うん、今改めて見ると、
うん、
やっぱり面白いですねちょっと見方のレイヤー上がりましたね。
あ、そう、
やっぱ最近 2.5 次元芝居をよく見てるので、うん、その 2.5 次元的な要素もすごく感じましたね、
う
ん、あ、例えば生歌が流れるとかさ、
はいはいはいはい、
生歌を歌いながら戦うとか、
はい、
うん、あとはこうフォームチェンジをしながら戦うとか、
はいはいはい、
あ、こういうの 2.5 次元でめっちゃ見てるわ
でもさ、絶対このヒーローショー文化っていうのはまあ、うん、あるよね、
地続きであると思いますね、うん、あと刀剣乱舞に出てくる人も出てたわ。
あ、ウルトラマン X がね、蜂塚虎徹ですよね、
映像出演でしたが出てて、うん、あ、若い頃はこんな顔だったんだ随分遠くへ来たんだな、あの人もって思いましたね。
このウルトラヒーローズエキスポの2018、
うん、
起こすべき奇跡は、あの、なんつうんだろう、ヒーローショーがちゃんと話の中に取り込まれてて、これがまたいいですよね。
ああ、そうですね。ウルトラマンジードのストーリーなんですけど、ウルトラマンジードは、まあ、ご存知の通り、
うん、
ウルトラマンベリアルの息子で、悪のウルトラマンとしてこの世に生を受けているのかな。
はいはいはい、
だけど、まあ、地球で生まれ育つうちに、ドンシャインというヒーローに出会って、
うん、
そのヒーローショーで正しい心を学んで、
うん、
今では立派なウルトラマンジードになりましたっていう物語がある ウルトラマンなんですよね。はい、で今回のショーではそのウルトラマンベリアルにジードが洗脳されてしまうと、うん、はあ、やっぱり父の、まあ、血は争えないと親父の言う通り、まあ、悪のウルトラマンになってしまうんですが、それを立ち直るときっかけがドンシャイン、
うん、
熱かったっすね。
熱かったね。
やっぱめっちゃ感動しましたね。なんか、うん、そのヒーローショーによって人間が何か得るものがあるんだ、うん、それによって苦しい苦境を乗り越えることができるんだっていうのは、はい、まあ、ジードの物語であると同時に多分ヒーローショーを見ている全員にとって通底するものが、
うん、
今見るこのフィクションがいつか自分を救ってくれるかもしれないという意味では、まあ、ウルトラマンじゃねえや、ゴジラマイナスワンと同じ虚構と現実の対比ですよね、
うん、
虚構の力で現実の理不尽さに打ち勝っていくっていうストーリーだったから、はい、
うん、
なんかそういうストーリー私好きなのかもな。
そうなのかね。なるほど。いや、これ本当におすすめで、あの、つぶらやイマジネーションっていうウルトラマンのサブスク入ったら確か見れたんじゃないかな。あと普通にって言っちゃったけど、ツタヤとかでもレンタルやってると思うんだけど。
あ、そうなんだ。
最近ツタヤもな、
どんどん。ツタヤがなくなってきてる、
ね。なくなってきてるもんね。まあ、見る方法はいろいろあると思うんで、
うんうん、
本当おすすめなんで、よければ見てほしいですね。
お芝居見るようになった点で、一個だけ違和感感じたのが、うん、あの、この公演さ、
うん、
ウルトラバルーンズってめっちゃ長い棒を見たお客さん持ってるって
言われたじゃん。入り口で配ってたもんね。
うん、あれ、こう 2.5 次元芝居とか、刀剣乱舞見に行くと、
うん、
みんなこう光る棒、ピカピカ棒持ってるんですけど、あれこう頭より上に上げてはいけないっていうルールがあるらしくて、
はいはいはいはい、
ウルトラマンエクスポの怪獣ってさ、会場って客席こうフラットじゃん。
うん、段差ないね。
段差ない状態で、うん、みんながこう、ウルトラバルーンを上に掲げてるから、
うん、
あ、なんかすごい
前の人がウルトラバルーン上げたら見れないなって
子供ちょっとかわいそうだなって思いましたね、
うん、確かにそんなとこ、まあまあでもそうだよね、うん、頭の上より
2.5 次元を見た結果そういうところに違和感を感じました。
確かに上げちゃダメです。
上げちゃダメだな。なんかありますか、今週見たいいエンタメ。
いや、うーん、話しにくくなっちゃったな。あの、ウルトラマンのあのショーを見てきてさ、あの TDG ザライブウルトラマンガイア編っていうさ、
もうほんとゴジラ見てウルトラマン見て、うん、我々やばいね。
やばいっすよ。
やばいおじさんになりつつあるね。
いくつだよ。
どんなんなんですかそれは。
25年前に放送されていた、うんうん、ウルトラマンガイアっていう作品があって、でその主演の方が、
うん、
まあ、出てきてくれる
ヒ
ーローショーで
本人登場。
そうそうそう、
すご
っ。で、あの、20周年の時だったかな、つまり5年前ぐらいの夏のウルトラマンのイベントで、
うんうん、
あの、そのウルトラマンガイアってガイアとアグルっていう2人のウルトラマンが出てくるんだけど、
うんうん、
そのアグルのパワーアップ形態がお披露目されたんですよ、
20周年ですごいね。
で、今年の夏のイベントでガイアの新しいパワーアップ形態が登場して
25年目で、
そう、
すご
っ。で、まあ、あんまり説明なかったんですよ、そのパワーアップしたことに関して。
おー、うん、
どうしてパワーアップしたのかを説明する
5年前のパワーアップの理由を説明する。
そう
すげー。
あと20、そうそう、5年前のパワーアップの理由が説明されて、
うんうん、
あ、こういう流れでパワーアップしたんだっていう。でも本当に当時見てた人に対するファンサービスも良かったし、脚本も、うんうんうん、あの、本当になんつの、その25年経った今のガイアを見せてくれてたし、あと何より役者さんが、
うんうん、
その当時演じてたガムっていうその主人公のキャラクターでずっとやってくれたのがすごい良かったな。
主人公も25年の月日を重ねて、
はい、あの、私その特撮のイベントに行って、
うんうんうん、
なんとか役のなんとかですっていうのがあんま好きじゃなくて、
ほうほうほうほう、
ずっとなんとか役でいてほしいんですよ。
なるほどなるほど。
そのイベントで、
うんうんうん、
っていうか G ロストの終わりの挨拶のことだよ。さっきまでそのヒーローとしてやってたのに同じ格好で出てきてなんとか役のって言うんじゃねえよ。
ああ、言うんだ、ジーロストは。
あ、いや、言う時と言わない時があるんですよ。
ああ、プロ意識があるやつは言わないんだ。
いや、分からん、どういう取り決めなのかは知らないんだけど。
へえ、
そう、そのさ、そのキャラクターの格好をしてたらさ、そのキャラクターやってほしくない。
うんうんうんうん。
舞台挨拶とかじゃあ気にならないんだよ。
うんうんうん。
でもショーだと気になっちゃうんだよ。
へえ、なるほど。
わかる、わかんないか。
刀剣乱舞のステージでも最近見たことありましたね。
あ、ほ
んと。バックステージ映像っていうのが特典で出たんですけど、バックステージの映像が明らかにキャラと違うということで、なんかすげえ炎上してて、かわいそうだなって思
う。かわいそうだな。バックステージなら良くない。
うん、いいんじゃないかなって私は思ったけど。
そうね。
まあでもその延長線上には確かに舞台挨拶というか、まあずっとそのキャラでいてほしいって思いがあるんでしょうね。
みんな、 大きくなったなって言ってました。
ああ、もう大きなお友達しかしていないんだ。
夕方の回だったからかもしれないけど、すげえ 大きなお友達率で、びっくりしちゃった。まあまあ、でもそうか。現役のウルトラマンは、うん、本当に全然出てこなくて、ほうほうほう、なんか最後ちょっとおまけみたいに顔出しするぐらいで、だからもう本当にそのウルトラマンガイアファン向けのイベントだからまあいいんだけど。
あ、大きくなったなっていいね、重みがあるね。
いいでしょ、
リアル25年の重みがあるからすごいね、う
ん、すごいよ、なんか感動しちゃった。あと役者さんいつまでも結構若々しくてアクションとかできて偉いな。
すごい。もういい年でしょ、25年も経ったら。
相当いい年だと思うよ。50近いんじゃない
すげ
ーね、当時20歳でもだって45だもんね。
確かに。すごっ。
いやー、偉いね。人に見られる仕事ってはすごいんだね。
そうだね。
あー、もうウルトラマンの話しちゃった。
ちょっとゴジラの話が随分遠くに来てしまった。
本当は暖色ディーロの話をしようとも思ってたんだけど。また今度ですね。
また今度。
はい。ということで、いつものお願いします。
はい。番組へのご意見、ご感想あれば、ツイッター、ハッシュタグ、ほうやくあめあられをつけてツイートしていただくか、メールをお待ちしております。うん、メールアドレスは、アメコミアメアラレアットマーク gmail.com。アメコミアメアラレアットマーク gmail.com。アメコミのコミは COMI です。語ってほしいアメコミのリクエスト。私ならゴジラ映画をこう撮る。
おぉ。
この監督に映画撮ってほしいな。などなど。
聞きたいね。
ゴジラへの熱い思いを。
うん。
ぜひ。送ってください。
はい。
お待ちしております。
はい。なんか思うんだけど、メール送るよりも、
うん。
こう、SNS でつぶやいた方がいい気がしますね。
ほう、
やっぱこうゴジラ盛り上がってんだなっていう。
ああ、確かに、
うん、
じゃあみんなで SNS で、
うん、でもちょっと SNS できついなっていう時はね、我々に
このはちょっと SNS 上げづらいなってのあればメール送っていただければ、
いただければ、うん、ということで、まあ、はい、なんでもいいや、好きに生きろ。
自由に、怪獣のように自由にいきましょう。
はい、来週は、
来
週もね、新作映画公開なんですよ。
あれ、来週何でしたっけ。
マーベルズです。
あ、もう来週か。
はい。
あら、完全に忘れておりました。
ね、ということで、まあ、キャプテン・マーベル。
うん。ミズ・マーベル。
ミズ・マーベル。
キャプテンと一緒なら。
あ、そうです。ごめんなさい。ミズ・マーベル。キャプテンと一緒ならっていうね、ビレッジブックスから出ていた、ミズ・マーベルのオンゴーイングの、うん、まあ一応一つ区切りとなる最終巻、4巻目だったかな。
4巻目か3巻目かですね。
一応我々のラジオでも、一度、ロキが出てくる、もしかしてこれって恋？
うんうん。
それから、普通じゃないのか一巻だね、
一巻ですね、
うん、やったんで、まあちょっとそんな流れでやっていきたいなとは思ってるんですが、手に入りやすいのかな、手に入るのが大丈夫かな、
ビレッジブックスですもん
ね、
どうなんだろう、
まあ、ただどうやら話あらすじを読んだ感じだと、うんうん、そのミズ・マーベルとキャプテン・マーベルが出会う話みたいなので、
う
ん、ちょっとね映画の振りにもなる
かな、今回の映画にも関係がありそうな、は
い、感じなので、
はい、
そちらをやっていきたいと思います。はい、では、まあ、来週、
はい、
アメコミ読んで、
映画見て、
聞いていただければと思います。それではまた来週、さようなら。
バイバイ。
デイジー・アクロス・タイムさ、
うん、
こうなんか、語る系の作品じゃないけど、
うんうん、
読んでてめちゃくちゃすぎて面白かったね。
そうね、
うん、でもやっぱこの1話の原稿の話が一番めちゃくちゃ、やっぱ日本人だから歴史に馴染みがあるからかな。
そうね、やっぱ多少知識があるせいで、
かえってこのめちゃくちゃすぎて面白かったですね。平家ガニがさ、
うん、
怪獣と同じ扱いで出てくるじ
ゃん。あるね、平家ガニ。ちゃんと甲羅に顔がついてるから、やっぱあの平家ガニなんでしょう ね。
平家ガニだと本物なのか、目の間を狙えばやれるとか言って、めっちゃ怪獣として扱われてますけど、カニです。
カニですからね。